東京吹奏楽団プレゼンツ橋本純平のダダダンディズム。この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りします。皆さんこんにちは。東京吹奏楽団プレゼンツ橋本純平のダダダンディズム第10回目の配信です。前回の配信で次回のトークテーマは私の職業病という形でお知らせをしていたのですが、東京吹奏楽団のコンサートマスター青田直樹さんにお時間をいただき、オンラインインタビューをすることができましたので、急遽今回から2回から3回に分けてその模様をお送りしたいと思います。それでは青田さんが3月から今までどのように自宅で過ごしてきたか、またどのように練習しているか、そんなところをお聞きしています。どうぞお楽しみに。今回、ダダダンディズムの初ゲストとして、東京吹奏楽団のコンサートマスター青田直樹さんにインタビュー形式でいくつか質問を交えながら、トークをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずやっぱりこの自粛期間の話っていうところがもう今日は中心になっちゃうんですけれども、
はい、
もう3月に入ってから仕事はキャンセル続きだったと思います。
そうですね、
はい、現在、丸3ヶ月ですね。3月、4月、5月と丸3ヶ月続いたんですけれども、単刀直入にこの3ヶ月間を振り返っていかがだったでしょうかというお話を、お伺いしたいんですが、
はい、それこそ3月の一番初め、3月1日の仕事が、
はい、
橋本さんと僕一緒でしたね。
あ、そうですよね。はい、
そこがやっぱり、あとでもしかしたら触れるかもしれないですけど、はい、そこがなんとなく僕の中ではスタートで、そこからどんどんなくなっていった感じになります。
はい、じゃあせっかく話が出たので、その1日のところからちょっと、はい、広げていきましょうかね。青田さんが指揮を振られている長野県の一般バンドウィロー・ウィンド・オーケストラというところの定期演奏会に橋本純平が、はい、ゲストで出演させていただくという機会が予定されていたんですけれども、これがキャンセルのスタートにくしくもなってしまったという感じでしたね。
そうですね、私が知っている、ミロウィンドオーケストラさんの演奏会に、純平さんをゲストに呼んで、もうすごい楽しみにしてて、みんなもすごい盛り上がってたんですけど、僕らも多分盛り上がってきてたと思うんですけど、
はい、そうですね、リハーサルも数回お邪魔して、で実際にもう準備万端というか、もう少し詰めてじゃあ行こうっていうような雰囲気と同時に、どうなるんだろうっていう雰囲気もありましたよね。その当時からちょっとずつっていう感じだったので、
でもまたなんと、宣伝ではないんですけど、
はい、
来年度のウィロー・ウィンド・オーケストラの演奏会のゲストに再び橋本さん、はい、
再び登場させていただけるということで、
まま、ね、はい
はい、リベンジをして、もう1年越しのいい演奏会にしたいな、お手伝いというかね、そういうことがさせていただけることになって大変嬉しく思ってるんですけれども、
2年分楽しんじゃいましょうって感じですね。
そうですね、演奏する曲は変更して開催することになるんですけど、その分2回分楽しむつもりでやらせていただきたいなというふうに、はい、思っております。
こうなったらもう楽しむしかないですね。
そうですね、じゃあ、これの日程は2021年の2月21日、はい、日曜日のに、はい、千曲市上山田文化会館、
はい
はい、こちらで演奏会開催予定ということで、はい、来年もまた同じようにコロナとかっていう風になってないといいですよね。
もう乗り越えていきたいですね。
そもそもこの演奏会に関してはなんかこう、ね、こうエピソードがあって、
あ、ね、
まず最初は昨年の10月の台風で、
そうです
ね、ウィロー・ウィンド・オーケストラのね、はい、
多分ニュースでもよく見たんじゃないかと思うんですけど、長野県の新幹線が雨で沈んじゃってる、
うん、映像はね、はい、かなり印象的でしたけども、なんと本拠地である練習会場の練習会場と 楽器倉庫が全て水で埋まってしまって、未だにですか、まだホールの復旧っていうのはされてないんですかね。
まだされてないと思います。
もう半年ですよね。
いつになるのかという感じですね。
そうですよね。まあ水を抜いただけじゃ良くならないでしょうし、やっぱ対策っていうかね、
楽器を買わなきゃいけないって状況、まあ、ホール公共の施設ですけど、楽器を買わなきゃいけないって状況ですからね、多分。
で、うわ、それでその練習会場が確保できないというところと、本番にそのホールを使えないっていうところが半年前にまず最初のハプニングとして起きましたよね。
起きましたね。ね、
それでもう皆さんすごくいろいろこう策を練られて、ね、本番の会場もなんとか抑えて、打楽器なんかもお借りするような段取りをしていただいて詰めていったところにこのコロナショック来てしまい、あ、本当に最初にこう大きな本番がなくなったっていうのがこれだったんで、結構本当に印象が強かったというか、
なんかもう僕ら実は橋本さんと私、このミローさんの演奏会の直前もちょっとライブでご一緒させていただいた。
あ、そうでした、そうでした。でこの時はやっぱりどうしようかっていう話もありましたけど、やりましたね。お客さんの数は予定よりは少なくなってしまったけど、
そうですね、
まあ、これもすごい面白い企画でしたよね。
そうですね。
じゃあちょっと編成からすごい編成だったと思うんですけど、
ミローさんの話から飛んじゃいましたけど、そうですね、
はい、
これはグレートコメットっていうミュージカルで意気投合した女優さんで、クライアントも吹かれる女優さんがいるんですけど、
はい、
武田桃子さんと、そこで一緒に管楽器を吹いてた浅戸翔吾さんと、私で何かやりたいねってところで、まあでも管楽器3人と、まあ、1人はまあボーカルですけど何もできないので、純平さんと、作曲もできる、アドリブもできるピアニストのたまちゃんで、サポートしていただいて、すごい楽しかった思い出がありますけど。
そうですね、もう本当にどういう風にやるんだろうっていう感じで最初声かけていただいた時に思ってたんですけど、もうリハーサルしたら一発でこれは面白いっていう感じになりましたね。
曲の構成見事でしたね。
まあ、アレンジもね素晴らしくて、
たまちゃんのアレンジも素晴らしかったし、
はい、いや、あれもぜひまた次回第2回とねやっていきたい企画ですし、まあね、聞きに来れなかった方もいたので、その方たちのためにもぜひまたやりたいなっていうふうに思っています。
だから、あれですね、コロナが収束したらリベンジしなきゃいけないのいっぱいありますね。
そうですよね、本当にそうですよね。
そうですね、楽しみ
に戻るんですよ、ね、それを順に追っていくような1年になるのか、
そうですね、
ね、なぞっていくような感じになるのかもしれないですね。
はい、
はい、さてじゃあそれがまあ3月にあって、で、まあ、4月になってくるとまた状況も変わってくるというか、いよいよ長く続くんだなっていうような雰囲気を感じ始めた時期かなというふうに思うんですけど、
なんとなく、まあ、夏まではもうイベントコンサートとかはどうだろうなって、もうなんとなく覚悟し始めたのが4月ですかね。
そうですよね。まあ、いろいろ演奏家の方もそうなんですけど、学校の方なんかもねストップしちゃっていて、
いやもう本当ですよ、
ね、まだ、まあ、今日、6月1日から、学校が再開しているところが多くて、で新入生なんかは入学式以来学校に行ってないとか、下手したら入学式すらやれてないっていうところもあって、やっと学校に行けるかなっていうところですよね。
そうですね、どんな気分なんでしょうね、ちょっと経験したことないんで、
ねえ、本当にどんな気分なのか。まあ普通だったら、今まで通りだったらもう6月になれば学校生活にも慣れて、
そろそろもう休みたいぐらい
ねえ衣替えなんて言ってる時ですけど、これすらもうやっとこれからペースをつかんでいくっていう風になると不思議な状況ですよね。
そうなんですね、
うん、
まあ、クラブ活動というか、まあ、吹奏楽クラブの学校の活動、まあ、僕が関わっているところなんですけど、
はい、
まあ、割と 動画で対応していただけませんか、レッスンを動画で対応していただけませんかっていう話が意外と早めにこういただきまして、でちょっとあまりこう録音環境がこう整ってなかったので、まあ何ができるかっていうと、まあ動画を送ってもらって僕も動画を送り返すという、
はい、
形をまあ始めたんですけど、
はい、
まあそれがですね、気がついたら50名ほどになってました。
おお、すごい数ですね、それは。
まあ個人で教えてる生徒もやってるんですけど、吹奏楽クラブのクラリネットパート全員を個人で対応することになりました。
それはすごい凄まじい。まあ一人一人課題も違かったりとかっていうことでやってるんですよね。
そうです。まあ1分ぐらいの動画を送っていただいて、僕も1分ぐらいの動画で返していくっていうスタイルだったんですけど、
まあ、そうなってくると、まあ、意外に暇がないですね。
そうですね、
忙しい日々を。
まずちょっと困ったのがですね、僕のトークがあまりこの
何をおっしゃいますか。
まあ、聞いてれば分かるかもしれないんですけど、初めのアドバイスする内容も喋って撮ってたんですけど、喋るのを撮り直すのが ものすごい時間かかってしま
う。ああ、なるほど。そのやっぱり噛んでしまうからうまくきれいに撮り直そうっていうふうに思うと、演奏してるよりも長く時間割いちゃうぞっていうようなことが起きちゃうわけですね。
そうですね。なんか、まあ、欲も出るし、
はい、
まあ、ライブ感とか生だったらちょっと噛んでも伝わるところがあると思うんですけど、うんうんうん、なんか録音したのを聞くと欲が出るというか。
いや、それはもうよくわかります。もう僕もこのポッドキャストをやっていて撮り直したり、逆にもう開き直って噛んだまま行っちゃったりとか。
だからもう最近は僕も動画でもこう噛んでも怖くなくなってきちゃいました
ね。はいはいはい、慣れって出てきますよね。
なんか動画で噛むことにな
で、まあ、僕ら演奏しててもそういうのってあるのかもしれないですけど、
はい、
ね、大きなフレーズで撮るというか、その小さな傷っていうのは全体の音楽には影響はないんだよっていうようなことを分かっていかないと先に進んでいかないですよね、演奏なんかもね。
そうですね。
そういう意味では、まあ、ライブ感というふうに
初めなんか本当にもう、こんにちは青田です、こんにちは青田です、声のトーンからちょっと、はい、どうしたらいいんだろうになっちゃってて、でなんかやっぱなんかその自分の声録音すると違うっていうのは知ってたんですけど、
はい、
意外とそれになんか、こんな声なの、ドキッとするというか、
はい、
それもなんか今となってはちょっと面白いんですけど、初期の頃は戸惑ってました。
はい、やっぱりそういう意味ではこの数ヶ月の間に我々のこうスキルが上がった部分といえば、そういう収録系のことに対する、
それはそ
うですね、苦手意識というか、
自分なりにやっぱり少し上がってると思います、
ね、ですよね。これがまあ通常営業に戻った時にうまく生かされるようなことがにつながっていけばいいですけどね。
そうですね、まあ、でもこの動画のレッスンっていうのはなんかちょっとあの旅の仕事とかあったりすると、
はいはいはい、
レッスンにしばらく行けない、
あ、確かに
関わってる学校に行けなかったりするときに、
まあ、
動画対応ができたらこう間隔を空けなくて済むのかなと思って、もうちょっとなかなかこう数は多いんですけど、コロナが収束してもやるよってなんとなく言っちゃったんですよね。
すごいですね。もうそれも自分の時間がもうどんどんどんどんなくなっていくようにねえ、オンラインだと場所の、ね、移動するということがもう全くなくできてしまうから、
まあ、できるといえばできるけど、こだわると時間がかかる分野が欲しいですね。
なるほど。じゃあ、次の話題にちょっと進んでいきたいかなというふうに思うんですけど、はいはい、自宅で、当然あのレッスン、オンラインレッスンとか自分の練習とかされてると思うんですけど、特に青田家にはあの同じくクラリネット奏者である奥様とお子様もいらっしゃるので、何かこう工夫されたり、はい、まあ、時間配分とかいろいろあったりとか思うんですけど、その辺のお話をお聞きしてもいいでしょうか。
そうですね、もう一部屋しかないので、
あ、音出しができる部屋が、
まあ、音出しができるのは一部屋しかなくてですね、同時に練習することは可能なんですけど、
はい、
録音は同時にできないので。
あ、そうですよね。
そうなんです。でも完全にもう音出しできる部屋を二人で予約し合ってる感じです。
なるほど。スタジオを借りてるのと同じような感覚でお二人で分け合って練習をしている。
そうですね、もうスタジオと全く一緒ですね。ちょっとオーバーすると怒られますか。
もう5分前になったらもう催促があるような
そうですね、まあ、延滞金は取られないんですけど、まあその後なんとなくこう皿を洗わなきゃいけない気分で。
ああ、じゃあある意味一気に長時間練習できない分小分けにして練習するっていうような感じですかね。
結構集中力も限られた時間で交代するので、うん、
はい、
まあ、集中力が意外と鋭くなったのかなと思ったりもしてます。
うん、限られた時間で、何か成果を上げようっていうふうに思うと集中力がアップする一つのいい練習ポイントっていうふうに言えるかもしれないですね。
そうですね、まあ、前向きに捉えるとまあそ
う
ですね、
うんうんうん、確かに、まあ、僕なんかはそういう部屋を取り合ったりすることがない分、割とだらーっと長くもう気の向くままに練習をしているっていうような感じなんですけど、
なんか順平さん、あの割と早い段階で快適な空間にされてました
ね。あ、そうですね、僕はもう3月に家にいるっていうのがもう決まりそうだっていう瞬間にもう快適空間を作ることを始めたので、割とそういう環境は早かったですね。
なんかあのツイッターで見てて、
はい、
なんかどんどん整ってくるなって環
境機材自体が増えたっていうことはそんなには多くはないんですけど、配置ですね一番は。うん、なんかこうやっぱ録画をしようっていうふうに思った時にどこにカメラを置いたらいいんだろうっていうことが一番ネックになって、
なるほど、
うん、今まで考えもしなかった配置っていうのができるようになりましたね。
そっか、またあれですね、あの打楽器はそっか、いろんな角度とかもありますもんね。
そうですね、管楽器と大きく違うところかもしれないですよね。演奏のしやすさも当然変わってきますけど、まあ、その縦に置くか横に置くかっていうふうにしか考えてなかったけど、斜めに置いたらっていうことを考えたりとか、日々それはまあ楽しみでもありますね。少しずつあの状況を環境を良くしていって練習をするっていうためのストレスを除いていくっていうことに割とこう注力しているような感じがしますね。はい、ありがとうございます。じゃあ次になんですけど、まあ、今練習のことを伺いましたけど、もともと僕らの仕事っていうのは毎日決まった時にどこに行くっていうのではないことがパターンが多いんですけど、
はい、
今の生活になると当然家にずっといっぱなしになるんで、割と生活のペースっていうのは安定してきているんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、体調の変化とかなんか良くなったこととか悪くなったこととかありますか。
あ、実はですね、うち息子がいるんですけど、
はい、
息子がですね、割とその妻があの時間をこういつも同じような時間に同じようなことをするように
言
ってるので、
はい、
息子にはすごいリズムが
あ
る
ん
ですね、
うんうん
うん、で息子がまあ寝るのも早いんですよ。朝もすごい早くて5時半から6時半ぐらいには毎日起きるんですけど、
はい、
なんて言ったんですか、まあ、それやっぱ僕ももうその日特にどっかに出かける用事があるわけじゃないので、なんとなくこう起きるんですけど、
そうですよね、
それを完全に朝方人間になりました。
じゃあ夜も割と早いですか、寝るのは。
夜はですね、もう息子が眠くなる時間に、
うん、
まあ、お風呂に入れて、まあ、9時ぐらいに寝て布団に入れるんですけど、
はい、
なんかもうその辺でも深夜ぐらいのなんか感じになります、
ね、
この今までで言えば深夜のような感じになりまして、でそこからなんかこう作業しなきゃいけないとかになると、
うんうん、
こうなんかもう夜中まで起きてるぞっていうテンションでこう10時ぐらいにこう歯を食いしばってパソコンに向き合ったりとかしてる感じです。
へえ、もう眠い目をこすりながら。
そうですね、もう、
はい、
健康的なこう時間にはなってるのかなと。
そうですよね、もうまさに早寝早起きっていう感じで、10時に寝て5時に起きたら7時間ですもんね。
そうなんですね。
じゃあなんかその割とオンライン飲み会なんていうのもみんな結構やってますけど、早い時間に
離脱。オンラインを、ちょっと夜遅くまでこうやらないでくれという、
家庭内ルールが
家庭の事情がありまして一応ちょっと僕は割と健康的な時間に参加して、向けてる感じ。
あ、早めに失礼してみたいな感じですね。
そうなんですね、
はい、なんか体重の変化とかはありましたか。
あ、実はあるんですね。これが
どうでしょう、どっちでしょう。
ちょうどですね、こういうふうにこう自粛生活が始まる直前に ちょっと健康診断のを提出しなきゃいけない、
はい、
場所があって健康診断したんですけど、
はい、
その時が94キロだったんですけど、
はい、
あの今85キロぐらいです。
え、9キロぐらい痩せたってことですか。
もう大体10キロ、そう9キロぐらい。
すごいですね。それはもう顔つきが変わってるんじゃないですか。
顔つきはね、それがね、あんま変わらないんです
け
ど、あの体重、まあでも、まあ、家族のようにやっぱお腹周りが、
すっきり
したかな。
すごいですね。だってもう10キロなんて言ったら米の袋はその1個なくなったっていうような感じですね。
あ、確かに
ね、大きい方の。
結構100キロ近い、割とガクンと落ちるらしいですけど、
今じゃあ適正体重ぐらいですか。
いや、今でもやっぱりちょっと軽いというか、息子と遊んでて走っても、すぐ疲れなくはなりました、
ね、ほう、それはすごい効果ですね。
まあ、あと外食もほとんどというか、まあ全くしてないので。
そうですよね。もうすごい健康じゃないですか。もう早寝早起きして3食適度に食べて、でまあ適度な運動も。
運動、そうですね。まあ息子と遊ぶのがなかなかハードなので。であとあれ、あのフェイスブックで腕立て伏せの、
はい、ああ、プッシュアップチャレンジってなんかありましたね。はい、
やってみたんですけど、
はい、
まあなんかそのあたりからなんとなく、まあちょっと続けてみようかなと、なんか毎日やる感じじゃないんですけど、
はい、
まあ、どのくらいなんだろう、なんかもうゆるーくなんか気分が乗ったら やるっていうのを続けてますね、
はい、じゃあこれはまあできれば継続していきたいなっていうようなことの一つですね。
継続していきたいですけど、どうなんだろう。
まあ、難しいところではありますよね。僕ら その生活というか、やっぱり地方に行ってホテル暮らしになったりすると結構また外食中心になっちゃったりとかするとね。
外食中心になるし、また今みたいにこうリズムのある生活じゃなくなると、運動するこうのはめ込む時間がなくなるというか。
そうですね、時間配分がすごく難しくなりますよね、うん、
必ずやらなきゃってするとプレッシャーで多分嫌になっちゃうので。
確かに、
なんか緩い感じで続けるには、なんかやっぱリズムって大事だなと思いました。
さて、青田さんが過ごしてきた3ヶ月の様子をお聞きいただきました。10キロも体重が落ちたというのは衝撃的な事実でしたね。来週も引き続き東京吹奏楽団コンサートマスター青田直樹さんとのトークをお聞きいただきます。お楽しみに。この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りしました。